FM チャッピー入間市市民広場。こんにちは、入間市市民広場パーソナリティの森尾由香です。この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けします。市の広報誌広報入間には載せきれない内容を音声情報としてラジオで発信し、入間市民の皆さんの文化活動などを盛り上げていきます。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からの放送で、放送内容は毎月1日と16日に更新します。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を創造し伝承する入間市がお送りします。 FM チャッピー入間市市民広場。それでは初めのゲストをご紹介します。入間市音楽家協会から宮岡千恵子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。私は入間市音楽家協会の協会員であります。私が入会してから34年が経ちました。長い間ここにおります。入間市音楽家協会は創立ですね、ここで来年で50周年を迎える、歴史のある文化団体でありまして、近隣に音楽の喜びをお伝えすることができればと、音楽家が集まりまして、そして皆さんで切磋琢磨し合いながら、その音楽の喜びを演奏でお伝えするということをしてきています。
はい、来年で50周年というね、はい、素敵な節目をお迎えになるということで、はい、普段は皆さんお集まりになってどちらで活動などを行っているんですか？
はい、主に入間市文化創造アトリエアミーゴを月例会の会場にいたしまして、年に2回の大きなコンサートがあるんですけれども、それをメインに据えまして、でそれについての話し合いをしたり、うん、また年に2、3回ですね、研究会っていうのがありまして、その研究会は自分のそのいつも練習しているものを皆さんの前で発表することで、自己研鑽に努めるという場なんですけれども、そういうものにも利用しています。
ねえ、皆さん本当に意識がお高いなという感じが伺えますよね。普段の練習というのもそちらで行っているんですか？
はい、練習は個人のものがありますので、個人のものは自分の家で練習しますけれども、アンサンブル、例えば歌とか、おこととのアンサンブルとか、そういうものは練習の時にアトリエアミゴを使用することもありますし、個人宅でやることもありますけれども、
音楽というとやはり毎日触っていなかったりとか、はい、毎日声を出すっていう必要があるんでしょうね。
そうですね、毎日続けていないとなかなか人の前で演奏するという、この緊張感に耐えることはできないかもしれませんね。そういう意味で一緒に頑張る仲間がいるということはすごく励みになることです。
そうなんですね、はい、宮岡さんは何を担当してらっしゃるんですか？
はい、私は、専門はピアノです。
そうしますとピアノと何かという組み合わせがあって、この音に広がりとか、
そうですね、
ハーモニーが生まれてくるんですね。
はい、はい、ピアノのソロで出演することもありますし、どなたかの伴奏を担当することもありますし、伴奏という言い方どうかわかりませんけど、アンサンブルですね。あとはピアノで連弾をしたり、2台ピアノをで出演したこともあります。
へー、そうなんですね、はい、この度先ほどねおっしゃったように大きな催し物が予定されているということなんですね。
はい、そうなんです。秋ですね、9月14日土曜日になりますけれども、音降り注ぐ武蔵ホールというところを会場にしまして、 入間市音楽家協会のオータムコンサートが行われます、
はい、
会場の時間が13時30分、開演が14時となります。
今回の見どころでいいんですか？
聞きどころ、見どころですね。
見どころ、聞きどころ、はい、どうなんでしょうか？
そうですね、今回はピアニストが4名出演しまして、うん、それぞれがピアノソロをします、
はい、
その他にマリンバ、お琴、それからソプラノ独唱があります、
はい、
それぞれの楽器の魅力、声の魅力をお伝えできたらなと思っています。
へー、コンサートね、皆さんお聞きに行かれることもあるかと思うんですけど、
はい、
ピアノとお琴の組み合わせというのは珍しくないですか？
は
い、
そうですね、今回の場合はお琴はお琴のソロなんですけどね、ピアノと合わせる時もありましたね。
そういう時というのはどんな雰囲気、どんな色になるんでしょう？
そうですよね、和の響きと洋の響きが一緒になって、
そんな頭の中はそんな感じです今。
もうここに来ていただかないと味わえない色彩感がまた空気感があるんではないかなと思うんですね。
へえ。
クラシックのコンサートと言いますとちょっとハードルが高いと言いますか、難しいとか、そういうイメージがあるかもしれませんけれども、もう普通の皆さんがお楽しみの音楽と同じように、普通にいらっしゃって聴いていただけるんですよね。
うん
うん、ただ、途中でなんか歓声を上げたり、そういうのはクラシックの場合がないから、
はい、
慣れないところもあるかもしれませんけれども、うん、その弾いている姿、そして生の音から感じるものというのは、やっぱり CD から聞くものとか YouTube で聞くものとは全然違うんじゃないかなって思っています。
この音降り注ぐ武蔵ホール、
はい、
ね、とても素敵な会場のお名前なんですけれども、はい、まさに音楽をやるにふさわしい会場なんですね、
はい、そうですね、この会場の宣伝をぜひさせていただきたいんですけれども、
はい、
ここの会場はキャパシティとしてはマックスで134名、あまり大きいホールではないんですけど、まず駅前にあるということですね。武蔵藤沢西口から徒歩2分くらいのところにあります、
はい、
そして、そこにピアノが置かれているんですけれども、ベヒシュタインという世界三大ピアノ名器に数えられる名器が、フルコンサートピアノという大きなものが入っているんですよね、
はい、
それからその会場の響きがとてもいいんですね、
うん、
ですから演奏者としてはここで演奏できることは非常な喜びなんです、
うん、音降り注ぐ武蔵ホールは、ね、音楽のイベントなどをよく行っているというイメージがあるんですけれども、はい、音楽家協会のオータムコンサート、今回で7回目。
そうですね、
うん、
オータムになって7回なんですけれども、今までいろいろな経過がありまして、最初は新春コンサートが始まりまして、
うん、
サマーコンサートが付け加えられまして、でも寒い時も暑い時も大変だということでスプリングコンサートに移行しまして
、
今はスプリングコンサートとオータムコンサートの年に2回、それが大きなイベントとなっています。
いろいろ試行錯誤しながら、はい、今の形にたどり着いたんですね。
そうですね、でオータムとしては7回目ということです。
はい、先ほど宮岡さんおっしゃったようにクラシックってちょっと敷居が高いわよねというイメージをお持ちの方がね多くて、今日とても、ね、素敵なワンピース、お上品なお召し物でいらっしゃっているんですけれども、やはりそういったね素敵なコンサートに着ていく服がないわと服装などはいかがですかね？
もう普段着で大丈夫ですので、ちょっとおしゃれかなって思えるようなお洋服でいらっしゃってくださると、気分も上がると思いますので
ね、せっかく、はい、クラシックのコンサートを聴きに行くので、はい、自分自身のこの意識とか気持ちっていうのも高めて、はい、ちょっとおしゃれな一丁ら持って行っていただけるとなんかこうその世界にね入っていけるような、
そんな気がしますね。
うん、
私たちもロングドレスとか、
ええ、
一番美しく見えるものを着させていただいて演奏をしますので、会場と私たちが一体になるこの共感っていうんですかね、そこがたまらなく楽しんでいただけるところだと思います、
はい、曲目などはいかがですか？
はい、はい、いろいろありますが、まずピアノの演目といたしましては華麗なる大演舞曲ショパン、ショパンのノクターン第1番第2番 それから日本人の作品で桜桜幻想曲、それからベートーベンのピアノソナタ23番熱情、とても人気のある曲ですね。
はい。
それからラフマニノフの前奏曲、それからクライスラーの作品をラフマニノフが編曲しました愛の悲しみ、それからバッハの名曲でありますゴールドベルク変奏曲から抜粋ですね、それをジャズバージョンでお届けします。はい、これがピアニストたちの曲目です。
はい。
それからマリンバは安藤まどかさんという奏者がご自身が編曲した、あ、作曲した曲ですね。
ええ、
それを3曲、マシューと私の音日記よりってなってますが、マシューというのはこの安藤さんの飼っている犬のワンちゃんの名前なんですね。
あ、オリジナルで。
はい、3曲ほど。マシューエリザベス10歳っていうのと、うん、大きな虹空、それからお散歩はお気に入りの場所へという3曲です。
ねえ、とてもなんか心地の良さそうな音色が響いてきそうですよね。
はい、そうですね。優しい感じの曲を作られますね、いつも。
はい。はい、こちらも楽しみですね。はい、ピアノとマリンバとお琴と。
はい、今度はお琴ですね。
はい。
お琴の演奏は3つの段章。それからソプラノですね。ソプラノは4曲ありまして、クロジスに旅への誘い、家なき子のクリスマス、おう私が眠る時という4曲です。
はい、もう本当にあの盛りだくさんでたっぷり楽しんでいただけるオータムコンサート。
はい、
そうしましたらチケットの詳細をお願いいたします。
はい、チケットはもう販売しておりまして、各出演者からお求めすることができるのと、会の方にお申し込みすると、そちらで準備させていただきます。
はい、
連絡先は 090-3211-8146 090-3211-8146 中島までよろしくお願いいたします。
はい、お問い合わせチケットのお申し込みは中島さんにお願いいたします。
入場料は全自由席2000円です。高校生以下は1000円となります。
はい、若いうちからクラシックに触れられるいいチャンスですね。
はい、そう思います。
今日は入間市音楽家協会のオータムコンサート、宮岡さんにご紹介いただいております。宮岡さん、ぜひ聞いてくださってるリスナーの皆さんにメッセージいただけますか。
はい、私たちは入間市音楽家協会の協会員としまして、皆さんで励まし合いながら日々練習に励んでおります。今回はみんなで、作り上げるコンサート、7名が伴奏者含めて8名ですねが出演しますけれども、それぞれの渾身の演奏ソロやアンサンブルを皆さんにお楽しみいただけるかと思います。一生懸命練習に励みますので、本番もぜひ会場にいらして生の音楽に触れていただきたく、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、オータムコンサート9月14日土曜日2時開演です。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。
ありがとうございます。
入間市音楽家協会宮岡千恵子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場、
ゲストをご紹介します。入間市博物館アリットの津久井浩一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
アリットで行われますイベントなどをご紹介いただきたいと思います。
はい、
さあ見どころを教えてください。
はい、今回はまずですね、アリットの本館ではなくてアリットで管理をしています国登録の有形文化財旧石川組製紙西洋館の公開日、それからそこで行う、イベントの参加者募集のお知らせを、お伝えしたいと思います。
はい、製紙西洋館の公開日、また今回も近づいてきたということですね。
そうですね、やはり大正時代に建てられて100年以上経っている文化財なのでエアコンがないんですね。はい、なので本当に暑い時期はちょっと公開をお休みしているんですが、まあ夏休み期間中になんとか来たいなと いうお声もいただきますので、まだちょっと暑いかもしれませんが、8月の下旬に公開日を用意しております。
うん。エアコンをつけない理由というのは、やはり景観的なものがあるんですか？
もともとその大正時代に建てられた建物ということで、文化財という価値を持たせていますので、その状態を維持していくというのも一つの役割ですね。なので、外付けでエアコンつけちゃうと、ちょっと、建物としてどうなのって話になるわけです。
確かに、一気に現代感が増しますものね。
そうですね。
さあ、西洋館の公開日、いつでしょうか？
はい。8月下旬にもあります。それから9月に入りますけども、基本的には西洋館、第2、第4の土曜、日曜を公開日の基本としておりまして、9月は7日の土曜日、8日の日曜日が前半の公開日となります。
はい。第1と第2にまたがっていますね。
そうですね。今回はカレンダーの関係でそうなってますね。
はい。
で、公開の時間ですけれども、午前10時から午後4時までとなっていまして、入館は閉館の15分前までですので、3時45分が最終入館時間となります。
はい。
で、こちら、入館料をいただいておりまして、一般の方200円、中学生以下は無料という形になっています。
はい。
で、基本的に、この文化財施設、100年以上前に建てられた洋館ということで、館内土足禁止となっております。
はい。
なので、スリッパ等に履き替えていただくことになっておりますので、ご来館の際には、脱ぎ着のしやすい靴がいいかなというふうに思います。
そうですね。はい。お履物は準備されているということですね。
はい、そうです。
はい。旧石川組製紙西洋館の一般公開。涼しくなってきた頃からも皆さんにお入りいただくことができるということで、はい、こちらも、ぜひ足をお運びください。
そうですね、ここならではの限定のグッズ販売、それから喫茶コーナーもありますので、ちょっと建物の雰囲気を味わいながらコーヒーを飲んでいただくというような楽しみもできます。
素敵ですね。そういった時って、例えば館内での撮影とかいうのはできるんですか？
はい。通常の撮影、記念写真だとかスナップ程度のものは通常の公開日でも大丈夫です。
うん、
で、特別に、なんかこう、モデルさんで、撮影をしたいとか、コスプレ撮影みたいなことになりますと、また別の日程で、場合によっては利用料金をいただいて、部分的に貸し切りみたいな形のものがありますので、それについては博物館の文化財担当にお電話でまずお問い合わせいただければと思います。
はい。とてもね、こう歴史のある雰囲気のある建物になるので、そういう利用される方も最近増えてきているんですものね。
そうですね。結婚式の写真の前撮りみたいなのでの、お申し込みというのもあります。
はい。そういったのもね、素敵な記念になりそうですね。
ですね。
その記念で関係してくると、七五三撮影会というのを今回予定されているんですね。
はい、そうなんです。ちょっと先の日にちにはなりますが、七五三の時期ですので、開催日は11月の9日の土曜日になります。
はい。
こちらがですね、今回4回目となります七五三撮影会 in 石川組製紙西洋館という催し物なんですが、こちら事前申し込み制になっております。午前中2回、それから午後1回ということで、各、部5組限定という形で、はい、1日で全部で15組さん受け入れできるかなということで、行います。で、こちらについてはですね、参加費が1組1000円という参加費を、当日いただきます。で、こちらもやはり、館内、土足禁止なので、上履きご持参いただきたいというふうに考えてます。お母さん用のちょうどいい、スリッパもちょっとなかなか用意がないということもありますのと、七五三ですから、履き物もいろいろ趣向を凝らされているご家族いらっしゃるかと思うので、ちょっと、そこの部分、土足じゃないように養生していただくとか、室内用になんか貼っていただくとか、そういった工夫をしていただいて、上履きをご用意いただいて来ていただきたいという形になっています。
はい。 11月9日、ちょうど七五三の時期になりますね。
そうですね、その時期に合わせてみました。う
ん、はい。
で、こちらなんですけども、入間市のホームページから、辿っていきますと、専用の、申し込みのページがあるようになっていますので、そちらから QR コード、あるいは専用の応募フォームを使って申し込んでいただく形になっております。で、応募者多数の場合はですね、抽選となりまして、こちらの担当からご連絡をいたします。
はい。
ですので、まあ、早いもの勝ちではないので、ちょっとじっくりご家族とご検討いただいたりして、西洋館で撮ってみようかなっていうふうになったら、うん、申し込んでいただくということでよろしいのかなというふうに思います。
うん。西洋館のこのノスタルジックな雰囲気に合わせて、洋装であったり、和装も合いそうですね。
そうですね。やはり時期的なこともありますので、まあ、なんでしょうね。和装で来ていただくのもいいですし、実は西洋館はですね、2階に和室も実はあるんですよ。
はい。
なので、西洋館の中で、和室で和装で撮るというのも一つの、方法かなというふうに思います。
ね、とても素敵な、こちらもいい思い出になりそうですよね。はい、ご家族皆さんで撮っていただける、これカメラマンの方はどうなりますか？
こちらでちょっとカメラマンも用意できないので、一応一組、まあその一家族の中で、人数はまあ5名程度というふうに考えてますので、その中で、家族がカメラマンでもいいでしょうし、その中でカメラマンを頼まれる方はそれでもいいかもしれませんね。はい。
おじいちゃまおばあちゃまと一緒に来ていただいて、おじいちゃまおばあちゃまとお孫さんで撮る、そういったスリーショットをお父様お母様に撮っていただくっていう形でもいいでしょうし。
そうですね。
そうするとおじいちゃまおばあちゃま喜んで来てくださいますかね。
そんな気がしますね。それから一応、博物館側の趣向と言いますか、イルティも、この当日来ますので、イルティと一緒に七五三の写真を撮るということもできます。
あ、そういった試みもあるんですね。
はい。
うんうんうん。そうすると、イルティはいつもの格好ですと回しなんですけれども、そういう時は。
そうですね。そこはちょっとイルティさんに当日聞いてみますけどもね。もしかしたらおなじみの姿かもしれないですけど。はい。
なるほど。七五三の新たな形ですね。
うん。
うん。
そういうのもいいんじゃないでしょうかね。
とてもなんかお子さんがね、喜びそうな、そんな企画も用意されているということで、
はい、
七五三撮影会、旧石川組静止西洋館にて、11月9日土曜日、第1部、午前9時30分から、
はい、
そして第2部が10時50分から、第3部は午後1時から、各部、それぞれ5組ですね。先ほどおっしゃったように、一組5名程度まで入っていただくことが可能だということなので。
そうですね。
はい。ご家族でご相談いただいて、お申し込みいただければ。はい。はい、
西洋館のお話ばっかりしてきましたけど、
はい。
博物館の本館ももちろん、夏休み中開館しております。9月の頭になってきますとね、今回は、入間市の自然展がこちらの方で行われたり、あとは9月の8日の日曜日には毎年恒例の入間太鼓セッションが行われたりしますので、この、8月の後半、9月の上旬、アリットでもいろいろお楽しみいただけますので、ぜひ足をお運びいただければと思ってます。で、博物館もホームページ、あるいは X などで、情報を発信してますので、その辺で、ご覧いただいて、あ、じゃあ今日行ってみようかしら、みたいなのがあれば、ぜひ、楽しんでいただけるのではないかなというふうに思っております。
はい。旧石川組静止西洋館での催し物をお二つ。そしてね、本館、アリットで。こちらでも、夏休み、またね、9月の、イベントが盛りだくさんとなっていますので、
はい、
ぜひ足をお運びください。さあ、つくいさんから聞いてくださってるリスナーの皆さんにメッセージなどあればお願いいたします。
はい。本当にね、今年の夏も暑いですけれども、アリットは夏のこの暑さのクーリングシェルターにもなってますので、涼みがてら来ていただいたりして、時間をね、過ごしていただけます。あるいは、夕方になってきて、ちょっと庭で散歩なんていうこともできますから、ぜひ、遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。 入間市博物館アリットの津久井浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FM チャッピー入間市市民広場。入間市市民広場、この番組では入間市で活動する市民サークルや団体などの会員の皆さんが出演してお伝えする会員の募集や催し物のお知らせ、入間市内の文化施設からの情報などをお届けしています。出演対象について詳しくは入間市ホームページのラジオ版入間市市民広場出演基準をご覧ください。出演基準に関するお問い合わせは入間市役所秘書課未来共創推進室、電話 04-2964-1111 04-2964-1111 番。番組収録については FM チャッピー、電話 04-2963-6663 04-2963-6663 番へお願いいたします。入間市市民広場の放送は週3回です。金曜日は午前10時から、土曜日は午後1時から、日曜日は午後3時からで、放送内容は毎月1日と16日に更新します。ここまでのご案内は森尾由香でした。入間市市民広場、この番組は心豊かでいられる未来の原風景を想像し伝承する入間市がお送りしました。